皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所、職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、事業者ユニットで研究員をしていただいている株式会社ティップネスの奥田裕二さんにお越しいただきました。奥田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、奥田さん、早速ですが、御社の紹介と、あと奥田さんの自己紹介もお願いできますか。
はい、承知しました。まず会社の紹介からさせていただきます。会社の名前が株式会社ティップネスと言いまして、ティップネスクラブを運営している会社になります。創立が1986年に設立をしておりますので、今年で35年を迎える企業でございます。あまり知られていないんですけど、日本テレビグループのフィットネスクラブでございまして、日本で唯一のメディアグループのフィットネス事業者というところです。主な事業としましては、フィットネスクラブの事業が一番大きいんですけども、それ以外にも24時間型のジムですとか、公共の指定管理運動施設、オンラインフィットネスのトルチャというサービスがありまして、こちらのオンライン指導サービス等々も行っております。次に私の自己紹介をさせていただきます。名前は奥田裕二と言いまして、ティップネスで働き出しまして、今年で15年になるものです。現在、健康ソリューション事業部というところで課長職を担当しております。担当しております業務としましては、特に健康経営をこれから始めようという企業の皆様に対して、企業のアドバイスといいましょうか、コンサルタントのようなことをしながら、あとはフィットネスクラブの中では、法人会員というものがあるんですけども、法人会員権のサービスの販売、このあたりも担当しているところです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。奥田さんも私ももうかれこれ10年ぐらいのお付き合いになるかなと思うんですが、もう15年やられてるんですね、ティップネスさんで。
そうですね。渡辺さんにはもう入ってからすぐぐらいからもう、おんぶに抱っこに肩車ぐらい、もうお世話になっ
いえいえ。
ているなというふうに思います。
はい、途中でも確か大学に行って結構運動に関連するところ、大学で研究とかされたりしてましたよね。
ああ、そうなんです。もう、渡辺さんには、何でもご存知いただいていると思うんですけども、会社に入ってしばらくしてから、筑波大学の大学院の方に2年間行っておりまして、その中でいろいろ研究活動を続けておりました。
うん、この時どんなことされてたんですか？
はい。その時に、この深夜さんっていう、教授がいらっしゃいまして、そちらの研修室の中で、勉強させていただいてました。内容としては、ヘルスプロモーションというところが専門分野になってくるんですが、その大学院に入った理由としてはですね、フィットネスクラブって、痩せようですとか、体を変えようと思って入会される方多いんですけども、半年で大体半分ぐらいの方辞めてしまわれるんですね。なので、せっかく入ったのになぜ辞めてしまうのかなというところは、非常に興味がありましてですね、その人の気持ちをどう継続させるのか、決めたことをどう実現させるのか、そんなところを学ぶために、大学院に行ったという、そんな状況です。
はい、ありがとうございます。ちなみに学んだ中でどの辺がすごく活かせそうだなっていうのはあったんですか？それまた活用されている部分とかあったら教えてほしいんですけど。
ああ、そうですね。ありがとうございます。いろいろね、学べるところは多かったんですけども、なんでしょうね。よく今思うのはですね、運動だけではないと思うんですけど、行動継続するのって、一人でやっぱり続けられないなっていうのはすごく感じました。一人で続けられないというのは、周りからのサポートがやはり必要になるなというのは思いますし、あとは一緒に、取り組む仲間がいると続けられるというのは非常に感じているところです。そのところも今、健康ケアのサポートをさせていただいているんですが、アイデアとしては、プログラムの中に活かしつつ進めているところではあります。
そういうのを意識するようになってから、結果としてはこう継続率高まってきたなとか、そういう印象はありますか？
そうですね。ある企業でですね、取り組んだプログラムがありまして、メタボリックシンドロームのですね、方を減らしたいという企業がありまして、減らすためのプログラムとして、歩数を競わせるというプログラムは、世の中非常に多いと思うんですが、単に歩数を、競わせる、社員の中で競わせるだけではなくて、社内にクローズドの SNS のようなものを作りまして、 その中で、社員同士で励まし合いながら活動量を増やしていくような、そんな取り組みを行いました。その時には、歩数が、何歩増えたか、ちょっと細かいところ忘れてしまったんですけど、平均としては2000歩ぐらい確か増えたというような記録になりまして、体重も確かね、3キロぐらい減ったという、そういう結果も出たというふうに聞いております。加えて翌年の医療費についてもですね、約年間で1000万ぐらい減ったんだという、そんなお話も伺いました。なので、両方あると思うんですよね。歩数を競わせてゲーム感覚で、活動量が増えたというところと、あとは周りに支えられながら、褒められながらやるというところで、行動が継続したというところ。その2面からでうまくいったのかなというふうに、その時は思いました。
ありがとうございます。やっぱり働きながら改めてお学んでも結構すぐにね、活用できるとかあるから、学生の時に学んでたものとはやっぱりちょっと違いますよね。
そうですね。自分のお金で行くっていうところもあると思うんですけどね。何か持って帰らないともったいないぞっていうのは思いながら、勉強したような記憶はあります。
ありがとうございます。じゃあちょっとお話変えて、皆様が興味あることとしては、新型コロナによってフィットネス業界ね、一時期は結構騒がれたりみたいなのがあったと思うんですけども、みんなフィットネス業界今どうなってんだろうみたいなね、そういうふうに思ってらっしゃる方々もいるんで、ぜひフィットネス業界元気ですよっていうところも踏まえて、その辺も奥田さんの視点でお話しいただけると 嬉しいかなと思うんですけども。
ありがとうございます。フィットネス業界、ご多分に漏れず、どの業界も非常に苦戦をしている、どの業界と言いましょうかね、フィットネス業界各社どこも苦労しているというのが実態ではないかなというふうに思います。私どもティップネスもですね、非常に苦戦をしております。やはり、コロナになりましてですね、特にご高齢の方たちがですね、家族に止められるからちょっと行けなくなるんだというお話は、頻繁にお伺いいたします。ただですね、一月ぐらいですかね、ワクチンの接種の拡大というところもありまして、少しずつですけども、お客様には戻ってきていただいているというようなところは、手応えとしては感じております。ただね、やはりワクチンの広がりと、とかね、感染者数の広がりというところ、この辺を見ながらでないと、なかなかお客様も戻ってきてくださらないのかなというふうに感じています。ただあれですね、私どもの方も、除菌の活動ですとか、ソーシャルディスタンス、あと換気。これは普通の会議室の約3倍以上ですね、換気は行っておりますので、普通に会議室の中で、お話をされるよりも安全だというふうにお考えいただきたいのと、除菌の活動も、非常にこまめにやっておりますので、もう安心して施設の方はご利用いただければというふうに考えております。はい、以上です。
ありがとうございます。先ほど高齢者の方も少しずつ戻ってこられたってことなんですけども、やっぱり家でずっとじっとしてたとか、外に行くことは多少できたとしても、やっぱりフィットネスクラブに行ったからこそ、自分はこう運動ができるとか、あと先ほどのね、お話にもあったように、仲間と一緒に何かできるとか、そういうところの意識があるからこそ、1年経って戻ってきてるってことなんですよね。
そうだと思います。フィットネスクラブ、運動の場でもあるんですけども、ご高齢の方にとっては、通いの場というような言い方をするんですけども、家から出ていただくことも活動量の、向上につながりますし、社会との接点を持つという意味合いでも、フィットネスクラブというのはご活用いただいているというふうには、認識をしております。
ありがとうございます。奥田さんが今メインでやってらっしゃる法人企業向けの話にしていきたいんですけれども、奥田さんもこの法人向けの担当になってどれぐらいになるんでしたっけ？
はい。ちゃんとね、数えてないんですけど、多分ね、11、2年になると思います。
ああ、もう、じゃあティップネスさんでの生活のほとんどが法人向
はい。
けですね。
そうなんですよね。前に渡辺さんと一緒に、運動のコンテンツを作ってるところから、そのまま運動コンテンツを持って、世の中に売りに行けという話になりましたので、ずっと地続きなんですけど、ここが長くなっちゃったなっていうのはありますね。はい。
ありがとうございます。10年以上もやられてるってことなんですけども、大きく10年の中で変わってきたなとか、こんなところが良くなってきたなとか、そういうふうに思われてるところってあります？
やはり法人営業、企業向けの、健康のサポートをする際には、以前はやっぱり健康増進とか、 健康支援っていう言葉が中心だったんですよね。
はい。
で、多分この言葉の意味合いっていうのは、どちらかというとその福利厚生、企業の中では福利厚生とのしての位置づけが強かったりですとか、健康支援っていう言葉が表しているように、本来はその従業員がするものを企業がサポートしているというような、そんな位置づけだったと思うんですよね。で、それがここ、そうですね、4、5年、流れがちょっと変わってきまして、健康経営というような言葉。これが非常に根付いてきたなというふうに感じております。健康経営っていうのは、やっぱり経営って、会社が主体を持ってやるものですので、従業員の健康に投資をすることによって、経営に資する活動にしていこうというふうに考え方を改めるという方向性を改める企業も非常に増えてきたなというのは感じております。
そういう状況だとやっぱり求められるものも変わってきたってことですか？
経営者に説明するための資料を一緒に考えたりですとか、どちらかというと従業員も向きながら経営者にどう説明するのかというところも同時に求められるところは増えてきたなというふうに感じます。
その辺でこういうことをしてあげると経営者に響くなってことって何かあります？
はい。まずはその企業の経営課題、ここからですね、健康施策の方に落としていく。そんなところを、図詞をしながら一緒に考えていくというところが、図詞をすると非常に喜んでいただけるという経験は多くなってきたなというふうに感じます。
経営者からすると、あ、これは投資すべきものだなっていうのが、ちゃんとこうつながってくるってことですかね。
そうですね。
ありがとうございます。まあ、今、奥田さんがやられてる活動も結構ね、今、社団の方でみんなで検討していることとも、結構一致するところあるかなと思うんで、まあ実際の現場でもそういうふうな動きができてるっていうところは、今後ね、皆さんも期待持ってやっていけるものになると思うんで、ぜひその辺、推し進めてやっていただけるといいかなと思います。はい。じゃあ、奥田さん、今日はいろいろお話をお伺いさせ
は
ていただきました。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
い。ありがとうございました。